皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス GR の時間です。2026年6月3日の最新論文からマス GR カテゴリの9本をピックアップしてお届けします。この論文では有限化間 P 群が持つ部分群の数について新しい上限を導き出しています。単に群の大きさを考えるのではなく、群の内部構造や形を反映した境界を作ることが目的です。具体的にはフェラーズ図形の列の高さに注目して部分群の数を P の多項式として捉えるアプローチをとっています。ここからが非常に巧みなところで、著者はダーフィー正方形を用いて図形を分解し、複雑な計算を単純なブロックごとの推定にまで落とし込んでいます。特に列の高さが偶数か奇数かによって定数への寄与が変わるという発見は構造的な鋭い視点だと感じました。この結果を応用して、べき例クラスが P より小さい P 群の部分群の数を対応する可間 P 群で抑えられることを示しています。非可間な群であっても可間なケースで比較すると驚くほど精度よく近似できるというのは非常に実用的で面白い結果ですね。2本目はピエール・エマニュエル・カプラースさんとジャスティン・バストさんによるフラクタルアンチトリ、フラクタルハントーラスです。この論文では2つの木の積に作用する群の中にハントーラスと呼ばれる構造があるか、そしてそれがどのような性質を持つかを探求しています。ハントーラスとは交差する2つの周期的な直線の凸方として定義される非周期的な平面のことです。これが存在することが格子が規約であることを証明するための強力な武器になります。特に面白いのがハントーラスの存在を判定するための新しい基準を導入した点です。ある条件を満たす準同型写像が存在すれば、その格子はハントーラスを持つことがわかります。この基準を使ってランク1の単純代数群の積における算術的格子には必ずハントーラスが含まれることを証明しました。さらに BMW 群という新しい規約格子のクラスを導入し、行列型のミーリーオートマトンを用いて無限個の属を構築しています。ここで登場するのがタイトルにもあるフラクタルハントーラスです。特定の群においてハントーラスに関連する非周期的な正方形タイルがある置換によって生成されることが示されました。オートマトンと自動数列を結びつけ、平面のフラクタルな非周期タイルを導き出したアプローチには非常に独創的な視点を感じます。3本目はスニル・ケーチェ・ボルーさんとキア・ロックリッチさんによるハーフ・オブ・フィニテ・アベリアン・グラップス・アー・ユニット・グラップス有限アーベル群の半分は単数群であるです。この論文ではある群が間の単数群として実現できるかというフックスの問題に取り組んでいます。どの群が実現可能かを完全に分類するのは至難の業ですが、著者たちは実現可能密度のという考え方を導入してその割合を数値化しようと試みました。分析には素数定理やランダウラマヌジャン定理といった解析的数論の強力な道具が使われています。結果がとても面白いのですが、まず有限巡回群の密度は4分の1であり、奇数 P の P 群ではほぼ0になる一方で、2群ではほぼ全てが実現可能という2とそれ以外の素数との間で極端な対比が見られました。そして全有限アーベル群を対象にするとその密度はちょうど2分の1になることが証明されています。小票数の間で実現できる群は極めて稀で、密度に寄与しないため実質的に票数0の間が決定だとなります。具体的には二次巡回群を直積因子として持つ群がちょうど全体の半分を占め、それらが実現可能であることが鍵となりました。単純な群の構造が全体の半分という非常にすっきりした結果に結びつく展開には数論的な快感がありますね。4本目は ルカ・サバティーニさんによるケイリーグラフズ・オブ・クワシ・ランダム・グラップス、準ランダム群のケイリーグラフです。この論文では、群の準ランダム性とケイリーグラフの拡大性の関係について深く掘り下げています。準ランダムな群というのは、簡単に言うと、すべての非自明な規約複素表現が大きな最小次元を持つような有限群のことです。著者はこの準ランダム性という性質だけでどれくらい拡大現象を説明できるのかを追求しました。結論から言うと、準ランダムな群の拡大性はその単純小の拡大性によって制御されることが証明されました。中心で割ったり加解根を処理したりして最終的に単純群の直積にまで分解して解析していくという非常に緻密なステップを踏んでいます。特にランダムに選んだ要素で構成したケイリーグラフが高い確率で拡大グラフになることや、グラフの直径が多項式対数的な大きさになることを示した点は非常に強力な結果だと思います。単純群の理論をより一般的な群の構造へと橋渡しした非常に説得力のあるアプローチでした。5本目はセバスチャン・メイヤーさんによるプリミティブ・ポジティブ・コンストラクションズ・アマング・フィニテ・パーミュテーション・グラップス、有限置換群における原始的小構成です。この論文では制約充足問題という計算複雑性の研究でよく使われる原始的小構成という手法を有限置換群という群論の視点から徹底的に分類しています。もともとは普遍代数という分野で使われていた道具なのですが、それをあえて古典的な群論に持ち込んで解析するというアプローチがとても大胆で面白いですね。著者は群の作用を簡略化した PPG 構成という概念を導入し、フラッティに部分群が自明な群の前者の半順序構造と結びつけました。その結果、2つの群作用が互いに構成可能であるための条件を特性集合という形で鮮やかに分類しています。特に有限単純群がこの構造の頂点に位置することを明らかにしている点に、群論的な構造の美しさが凝縮されています。さらにこの理論を制約充足問題に適用することで、ある構造の問題が多項式時間で解けるかどうかを、固定点を持たない群作用を構成できるかという条件で判定できることを証明しました。代数的な構造から計算量という実用的な結論を導き出す流れが非常に見事な論文でした。6本目はマス SP からのクロス投稿で、エリカ・ J ・アルテミスさんとピエトロ・パパレッダさんによるオン・ア・コンジェクチャー・コンサーニング・トータリー・エクストレマル・イデアル・ペロン・シミラリティーズ、完全極大イデアル・ペロン相似に関する予想についてです。この論文は皮膚行列の逆固有値問題という行列のスペクトルを解析する非常に奥深いテーマに取り組んでいます。特に全ての成分の絶対値が1である正規化された完全極大イデアルペロン相似という特殊な行列に注目しています。もともと有限アーベル群の指標表がこの性質を持つことは分かっていましたが、その逆、つまりこの性質を持つ行列は全て指標表になるのかという予想がありました。著者たちはまずこの行列の行がアダマール積、つまり成分ごとの掛け算において群をなすことを証明し、そこからこの行列が有限アーベル群の指標表に一致することを導き出しました。単に予想を証明しただけでなく、古典的なロマノフスキーやカルペレビッチの定理を複素ユークリッド空間の単位級におけるスペクトラトープという設定まで拡張した点が非常に鮮やかです。行列の成分が全て絶対値1という厳しい制約があるからこそ、背後に群構造が浮かび上がってくるという展開には心地よい快感がありますね。7本目はマスローからのクロス投稿で、トマシュカニアさんによるカノニカルリコンストラクション&フォーシングアブゾルートネスオブスタンダードストラクチャーズ、標準的な構造の正準再構成と強制法の絶対性です。この論文ではある構造が標準的な形をしているかという性質が集合論のモデルを拡張しても変わらないかという問題に取り組んでいます。 具体的には、もともとのモデルでは標準的ではなかった構造が共生法という手法でモデルを広げたときに後から標準的な構造に見えるようになることがあるのかを調べています。著者は構造からインデックス集合を定義可能な方法で復元できるという正準再構成の考え方を導入し、加工補題というものを導き出しました。これにより多くの代数的な構造において外側のモデルで標準的であれば、もともとの内側のモデルでも標準的であったことが証明されています。例えば対象群がフルであるという性質は共生法を使っても後から作り出すことはできないということです。面白いのは選択公理がこの絶対性にどう影響するかを分析している点です。ミノルム空間などの一部のケースでは選択公理があるときだけこの性質が保たれます。選択関数がないために内側では標準的に見えないけれど、外側で選択関数が得られた瞬間に標準的に見えてしまうという現象が起きるわけです。単なる形式的な証明にとどまらず、選択公理の有無で構造の見え方が変わるというダイナミズムを丁寧に描き出していると感じました。8本目はマス GP からのクロス投稿で野崎裕太さんによるオンザ BNSR インバリアンツオブリンクグラップスリンク群の BNSR 普遍量についてです。この論文ではリンク群や二次元結び目群という空間の中の絡まりに関連する群の性質を BNSR 普遍量という道具を使って詳しく調べています。特に興味深いのは3次元空間のリンクにおいて交換子部分群が有限生成になるのはなんとホップリンクの場合だけだという結果です。ほとんどのリンクでは有限生成にならないということで、ホップリンクの持つ特別なシンプルさが際立っていますね。また3次元のリンクでは普遍量に対称性があるのに対し、4次元空間の2次元結び目ではその対称性が崩れる例が見つかったそうです。具体的にはバウムスラグソリター群と同型になるリボン二次元結び目があり、その普遍量がたった一つの点になるというかなり極端な挙動を示しています。さらに3次元の結び目を回転させて作る二次元結び目についても考察しており、例えば三葉結び目から作った二回転スピン結び目では普遍量が文字通り球全体を覆い尽くすというダイナミックな結果になっています。二次元結び目が古典的な結び目とは全く異なる群論的な個性を備えていることがよくわかりました。最後はシャルル・ボルデナブさんによるローガリスミック・リガラリティ・オブ・スペクトル・メジャーズ・オン・インフィニット・グラフズ無限グラフ上のスペクトル速度の対数性測性です。この論文では無限に広がる重み付きグラフ上の自己共約作用素について、そのスペクトル速度がどれくらい滑らかかという正則性を研究しています。特に期待されるスペクトル速度が対数ヘルダー正則性という条件を満たすことを証明しました。この研究の面白いところは単に原子が存在しないことを示すだけでなく、区間の長さに応じた定量的な評価まで導き出している点です。そのために頂点をプロディジーやレベル、バッドというカテゴリーに分ける単調ラベル付け法という手法を使い、さらにそれをブロックラベル付けへと拡張しています。結果として特定の条件を満たす群の群間上の作用素やケーリーグラフ上のアンダーソン模型のようなランダム作用素においてスペクトル速度が滑らかに分布することが示されました。無限次元のヒルベルト空間という複雑な舞台でありながら、フォン・ノイマン代数とうまく組み合わせて有限次元のような議論を拡張していく構成が見事で、非常に説得力のあるアプローチだと感じます。さてさて、今日は有限可感 P 群や算術的公式、有限アーベル群から純ランダム群、有限置換群、そして共生法まで非常に深くて刺激的なトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界に触れることができ、とてもエキサイティングな時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。